ハレルヤ、恵み深い天のお父様、凍えるような寒い日も、どのような時も、あなたが御翼の陰で私たちを抱きしめ、そして覆い、包み、癒し、力づけ、新たな一歩へと繰り出すように背中を押してくださることを感謝します。そして2015年を迎えました。さまざまな祈り心を持ってここに集われた方々の願いにあなたが耳を傾け、そしてささやき、力強く、ここに道があるから、この方向に思い切って決断をして一歩進むのだと、それぞれに語ってくださるお方であることを告白します。天皇お父様、病の中で今日来れない方々、全国に散ったまま今ネットで礼拝をしている方々、それぞれにあなたが等しく望んでください。下田兄弟の手術の跡がこのまま回復しますように、また柿崎さんのお父様が神様によってさらに守られ癒されますように。今月は伝道師が戻りますが、良き滞在となりますように。34名の方が聖地旅行に行こうとしていますが、それぞれの健康を祝し、備えを導き、その旅を神様が先導してくださるようにお願いします。2015年がそれぞれにとって素晴らしい、かけがえのない一年となりますように、健康を祝し、家庭を祝し、それぞれの使命、手の技を祝福してください。また長年積み上げられてきたそれぞれの祈りをあなたが豊かに引き上げてください。この教会を神様がさらにお持ちください。地域の方も、また各地に散っている方も、近くの方も遠い方も、いろんな方が出入りして、そしてあなたにお出会いをする素晴らしい翼の教会となりますように。カフェも、子どもたちの集まりも、またさまざまなプログラムも、コンサートも、すべてにあなたの臨在がありますように。これから聖書を開きますので、よろしくお導きください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。まさし先生は電車や飛行機があんまり苦手のようで、もし私に一日の長があるとしたら、電車はまさし先生より乗ってるかなって、車はとんと方向音痴なので、何回行っても分かんなくなって、時々高速道路から副牧師に電話して、これ右だけか左だけかなって聞いてる情けない自分なんですが、もしも正先生がここからどの電車乗ったらどこに行きますかと言われたら、私に聞いていただいたら、得意げに私がデタラメを答える可能性があるんじゃないかと思いますけれども、実は元日の日、私のちょっとした楽しみは、新しく買った車のナビ、クリスマスの時にはああいうふうに言ったわけですが、元日は何言うんだろうかなって、元旦に車乗らなかったんです。夜9時だか10時か、わざわざナビの声を聞くために寒い中車に入って、そしたらナビの一声が、今年は2015年元日ですと。で、ちょっと肩透かしのようでした。あと何も言わないんですよ。もう少し色のついた、昨日聞いたこと言えばいいじゃないかな、今年こそご主人様には祝福がありますとか。そんなデタラメなこと言ってなかったら後で抗議されるから、そういうのはつけないことにしてんのかななんて思いましたが、まあよく考えたらそれもありがたいです。なぜといえば、今日は何曜日だっけかなという会話が私と家内の間で時々あるんです。万が一、今日日曜日だったのって、金曜日のはずだのはずじゃないのって言ったら、もう一巻の終わりです。また礼拝は確か11時半だったよねって日曜日の朝言っていたら、もう私も潮時じゃないかなと思っているので、車に乗れば今日は日曜日ですよって、今日は元日ですよって教えてもらうだけでも ありがたいかなって、そんな風になったらどうしよう、あんな風になったらどうしようって、あんまりそういうことばっかりつついていると本当にそうなりますから、だからあんまり忘れたらどうしようって思わないことに決めました。皆さん、ああなったらどうしよう、こうなったらどうしようって嘘吹いていると、それが告白なんです。その通りに本当になってしまうんです。今日は先週、元日は新年の賛美ということで学びました。今日は新年の信頼とつけましたが、新年の信仰とつけてもよかったんです。何を告白するかで、それは道を先導します。今日の私たちの告白は、聖書の下敷きに沿って信仰の告白をしたいと思うんです。いくつかの今日の箇所から目を留めるべきお言葉がありますが、そのうちの第一は、私たちの告白は、私たちの住まいはどこだという告白です。私たちの住まいは神様の身元にあります。年末に子供や孫が来るならば、そそくさといろんな準備をしたじゃないですか。この部屋をこういうふうに配置替えしようかな、こたつはこういうふうにした方がいいじゃないかな、明日は父を亡くして母が来るので、母はこの部屋でこうしたらいいじゃないかなって、わさわさわさわさ、皆さんも住まいをどのようにより快適にしようかなって。今日の聖書の箇所を見ると、私たちの住まいは主の家だって、神様の身元だって、そこが立ち位置だって、別のところに立つなって。今度イスラエルに行く人は、水路のそばに植わった木のようだという言葉はこういう情景かって、もう水辺はもう絶対的な祝福です。いくら頑張ったって、頑張る頑張れないは二の次なんです。あんな荒れ果てた荒涼とした雨の一滴も降らない砂漠のような荒野で、どんなに根付こうと頑張っても土台無理なんです。水辺にいるかどうかがもう決定的なんです。もう全てなんです。で、私たちの住まいはどこでしたか。さあ、新年に告白しましょう。一節ご一緒にお読みしましょう。はい。意図高き方のものは全能者の影に宿る。皆さん、私たちは住むんです。いや、私は何丁目に住んでますって、いや、そういうことじゃなくて、意図高き方の隠れ場って、意図高き神様のもとに住まいがあったんですか、隠れ部屋があったんですか、隠れ場があったんですかって。皆さん、私の頭の上には仮納骨室があるわけです。私が牧師になった時は地下にあったんです。水浸しになったりして、地下は湿気がありますよ。木の箱は腐って、だから今度地上にあげたんです。今度3回目です。地上ではなくて天にあげたとは言いませんよ。しかし聖書は神様のことを意図高き方って、これは崇高なお方、私たちと全然次元が違うお方とも取れますし、天の父ですから、天高くおられる方、私たちは地べたを這いつくばって、ああでもないこうでもないって、しょうもないことを考えたり、うじうじくよくよしたり、全然違うんです。レベルが違うんです。こんな私が意図高き方のところのお住まいに本当に行くんですかって、行くんですって。見てきて帰ってきて証言した人がいるって以前言いました。何度も言います。鈴木さんっていう、日本では最も有名な日本中の信徒の代表のような人でした。ある人によれば、その人は会社の会長さんで、もうこの人はお医者さんももう終わりですと言われて葬式の準備始めた時に、夢か幻か本当か天の御国に行って、黙示録に書いてあるような私が読めば、そういう記述によれば、もう都の大鳥は純金で、どんな会長だからどれほど高いネクタイピンの純金だなんて言ってる場合じゃないって、もう全然違うって。命の木の実があって、命の川が流れて、神様本当に私ここに来れるんですか、この住まいに入れるんですかって。皆さん、私たちはそこに行くために努力するんじゃないんです。そこに行くために信仰を鍛錬するんじゃないんです。考え方が逆さまです。神様、そうだ、お前はここに来るんだ、ここに来るものらしく、もう一回地上の旅路に戻してやるから、ここを垣間見たものとして、何の後悔なく地上の旅人として、起立者としてやるだけやってきなさいと。いいですね。私たちの信仰の告白っていうのは、逆算して最終的なゴールから、もしも駅伝であれば最終的なゴール、青山学院が勝ったようですけれども、初めて優勝したようですが、私も時々見てすごいすごいなと思ったんですが、最終的にはゴールですよ。いつも念頭にあるのは、 私たちはある人が家の土地を買っても、私ももう少し60坪ない土地ではやっぱ狭かったなって、もうちょっと広げよかったなって、ある人はこの家の方角もうちょっと違う方角だとよかったなって、しまったここに扉をつければよかったな、ここの窓はつけない方がよかったなって、地上では完璧な住まいはないでしょうって。だからいいんです、それで。私たちは鈴木さんじゃないけども見てきたよって、天の住まい、神様の身元に、あそこが私の最終的な安住の落ち着くところだって。このうちの何人かはもともと住んでいた住まいがなくなったので、で私も含めて30人分のアパートを探そうと思ってきた時に、不動産屋に行って結局この土地を導かれました。ここは血と蜜が流れる土地だって住むごとに思い始めました。神様はここに住めっておっしゃってるんだと思い始めました。なんで新約聖書にあるように、この町には私の民がたくさんいるって、なんだかやっぱ違うんです。かつての私たちがこの教会がもともとあったところと同じ浜通りでもだいぶ違うなって、以前は何か催してこんなに人が来たかなって、こんなに打てば響いたかなって、あ、やっぱりどっちがいいっていう問題じゃない、それはそれです。だけどあそこはやっぱり田舎だったかなって、田舎は田舎の素晴らしいところがありました。ここはまたちょっと違うかなって、この町には私の民がたくさんいるよって。私去年の暮れある方から聞いて嬉しかった言葉の一つは、ご近所のこの町にずっと住んでいる方が、なんだかここに教会ができて変わったような気がするって、まあ、それはその方が何が変わったと思われたか、たまたまだったか、教会ができた後いろんな建物ができて発展したように関連しているように見えたか、それとも何か霊的に空気が、人の心や明るさが何か違うように見えるとおっしゃったか分かりません。だけど嬉しかったんです。皆さん、この今回の教会は、私たちが以前あった教会も素敵でしたが、十字架があんまり目立たなかったんです。今回はいきなり十字架です。しかも十字架を塔を建てたとは言いませんが、結構高く見えるんですよ。夜になると後で改造してもっと強く明るく光るようにして、結構光るんです。結構上の方に十字架が目立つんですよ。私たちは上を見なさいって、目の前の2メーター3メーターでうじうじくよくよ、小さな自分の計算式でいいだとか悪いだとか、それを超えて意図高き方を見上げるんだって、高きところにおられる全然違うお方の身元に地上では行けないけれども、私たちの心はそこにワープするんだって、そしてそこを立ち位置としてこの地上の歩みを見つめるんですよって。だって高所作業者からこの教会の翼の形を上から本当に翼を広げているように撮った映像を見ますと、私は怖がりだから乗らなくて、増田先生は実際にその上に乗ったわけですが、地上で見るとだいぶ違うように見えますよ。皆さん、この一節の詩編は意図高き方のところに住まいがあるんです。それはすでに召されて少しでも天に近くって、地下から地上から2階3階に上がっていた仮納骨堂ばかりではなく、私たちの今回の教会は物語の教会ですから、物語が生んだ教会ですから、住まいも作りました。年末年始もいろんな方、いろんな家族が特会引っかえ泊まられたようで、いいんです。それで住まいを象徴する物語ですから、神の国にはこのように小部屋が、大部屋もたくさんあって、台所もあって居間もあって、割と快適だったでしょうって、もっと快適ですよって。私は教会堂を作る前に、まあ思わぬことでしたけれども、建物がないから、住まいがないから、まず住まいということでエルサレム、エルシャローム、神様の平和という名前のアパートを建てさせていただきました。ここでも嬉しかったことは、いやー、いいところに住まわせてもらってありがたいって、ああ十分報われたと思いました。人間ですらそう思うんです。神様はどれほどの住まいを、鈴木さんは一時それを垣間見て羨ましいですけども、やがて私たちが言ったら、だから言ったでしょうって、地上ではあなたは旅人だったのって、どれだけ素晴らしい土地、部屋を確保して間取りを変えたとしても全然レベルが違うって、あなたは神様に備えられたこの場所に最終的にゴールのテープを切って来る、そのことをあらかじめ予表するように、デモンストレーションするように、リハーサルするように、地上でも新しい教会にはいろんな住まいの佇まいの部屋を作り、納骨室があり、そしてあなたのゴールは 神様の身元ですからねって、さあ糸高き方の隠れ場に住むんです。私たちの住まいは主の身元です。じゃあ有名な詩編23編10引用箇所をご一緒にお読みしましょう。23編の主は私の羊飼いの一番最後なんです。最後の6節読みましょう。ダビデの賛歌。はい、誠に私の命の日の限り追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に。皆さん、ダビデという王様は羊飼いから出世して王様になって、まあ、素晴らしい住まいを得て、神様の住まい、神殿も建てようと思いましたが、それはダビデには許されませんでした。しかしダビデは言いました。いつまでも主の家に住まいましょう。ダビデはもう最高の幸せは神様の懐、神様の身元、神様と永遠にご一緒。これダビデだけじゃないんです。旧約聖書の時代の信仰者たちは神殿の大庭に住まいたいって何回も聖書の中で告白をいたしました。私たちも告白します。この地上でどれだけぬくぬくとした場所があったとしても、いや、最終的な私の立ち位置は神様のおられるところ、あのお方の身元、そこが私の住まいです。サントスという港に行った時に、ブラジルですけども、南相馬市出身の方にそこでお会いしたことを思い出しました。というのは NHK が以前やった映像がまた流れていたんでした。もうブラジルに行ったたくさんの人々がとにかく日本を最後まで見つめ続け、迎えに来てくれるって、本国から迎えの船が必ず来るって、もう外ばっかりざっと見ながら命を異国の地で落とした人たち、望郷の念って本当に立ちがたいものがあるんだなって。私たちの望郷は何ですか？私たちの住まいは天の御国、神様の身元、イエス・キリストも私が道だ、私を通して来なさい、住まいはたくさん天の父の身元にあるとおっしゃいました。今年の冒頭の告白は住まいのことで右往左往した人たちもたくさんいたと思いますが、そうだ、このデモンストレーションを通し最終的な佇まい、立ち位置、住まいは神様の身元、主の家なんだ、一貫してこの告白をさーっとなし続けたいと思います。じゃあもう一度一節に戻りましょう。91編の一節もう一度お読みしましょう。はい、糸高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。皆さん、隠れ場だとか影だとか、どういうことですか？どういうニュアンスですか？二節に行きましょう。二節を読みましょう。はい、主、私は主に申し上げよう。鳥で私の信頼する我が神と。二つ目に注目したいお言葉は、住まいの後は酒どころです。皆さん、戦うばかりが能じゃない。避けることを覚えなければ、まあ春夏秋冬、紆余曲折ある地上の厳しい旅路を全うすることはできないんです。まあ、三節もじゃあ読みましょうか。はい、主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。さまざまな戦いに満ちたこの地上の人生、全身全身だけで生けるわけではないです。もう一回二節に戻していただくと、それを砦という表現でもしております。昔日本のお城も城門があって砦だったでしょう。聖書の国はとりわけそうです。焼いて町づくりをするんじゃなく、土石を積み重ねてどんどん高くしていくんですから、砦です。逃げ込んで城門を閉じたら、ほっとしてぬくぬくとして安心ですよ。砦が守るんです。これを酒どころと詩人は表現しました。私は聖書のイメージを別にしたら、よくテレビで見る動物たちの、ある魚は卵を、大きな魚が来て危なくなったら全部口の中に飲み込む。小さな小魚、自分の子供たちを口の中でパカッと入れて、もうそれは酒どころです。口の中ですから安全ですよ。カンガルーなら懐に小さな子供を乗せて、そこが住まいですよ。そこが酒どころですよ。 海の最も大きい哺乳類であるクジラであれば、ジンベエザメが、小さな小判ザメが、小判ザメがクジラの右左上下腹にベタッとくっついて、大きな巨体を酒どころにするようにしてずっと回遊していくんです。私はそんなイメージですが、聖書では砦の国ですから酒どころだって。今年の私たちの告白は、酒どころはどこですかって。いや自分で頑張るって、とにかく突破するって、いやそうじゃないって、神様の身元に来て砦の中に入りなさい、そしたら城門閉めるから、あなたはそこで守られる、ね、神様を酒どころにしてまた勉強するんだ。年末にたくさんボクシングの試合があって、お婿さんと一緒にいくつかちょっと見たりしたんです。将来嘱望されているあるボクサーのボクシングの解説者がこう言いました。専門家が言うとこうなるんだと思ったんです。以前と全然違うって。以前からもう金の卵のようだけれども、以前ではこうやって向こうが挑発してきたら挑発に乗ったって、向きになっていって、そしてバランス崩したって、今回はそうならないって。非常に冷静で、右へ右へ曲がったりフットワークを使ったり、あ成長したなって言うんです。相手の挑発に乗らず、カーッとして、カーッとした自分に流れを任せず、あ本当に一皮むけたなって、成長したなって。皆さん、私たちも前進して、そうして向きになって、そして自らの力で今井は突破するだけが今年一年の道ではないんです。神様の酒どころに身を避けなさいって、卵が口の中に入るように、カンガルーの懐にお母さんの太陽の中に入るように、コバンザメが大きなクジラにベターッと身を避けるように、いえ砦の中に身を避けるように。皆さん、身を避けたらいろんな訓導を受けますよ。いろんなことを教えられるんです。私は録画した番組を昨日見て、昔見た番組なんです、また感動してしまいました。日本がフィリピンを攻略して、その後アメリカ軍が上陸した時に、マニラの住民の約10万人が亡くなったって。いや日本も確かに罪深いなって、それ見ると赤ちゃんの死骸とかいっぱいこう出ておりました。そこで奥さんと3人の子供たちが日本兵に殺されたキリノさんという人が大統領になったんです。彼は14人の処刑を命じはしましたが、そこから処刑をやめた。それはなぜかって、 NHK の BS で流れたそのドキュメンタリーのテーマは許しでした。キリスト教です。彼は敬虔なキリスト教徒で、礼拝を欠かしたことがないって。奥さんは自分の赤ちゃんを抱いて、ただ道路を渡ろうとしたんです。何かスペイン語で話したそうです。そしたら、混乱してたんでしょうが、日本軍にお母さん、奥さんは、副大統領、後の大統領のキリノさんの奥さんは射殺され、まだ赤ちゃん生きてたそうです。手の中でお母さんが動かなくなってる、ギャーギャーギャーギャー泣いて、もう訳が分からなくなった日本兵がやってきて、何度も何度も銃剣で突き刺したという、それが目撃されて、ご主人も知っておられた。もう日本人を見たら皆殺しにしたいぐらいの気持ちだったんじゃないですか。その他親族も5人殺されたというようなところから始まりました。同じ日本人としてちょっといたたまれないような気持ちになるところから始まるドキュメンタリーでしたけれども、しかし礼拝で心静めるうちに、彼は本当にこれでいいんだろうかと思い始め、白田銀太郎という人が、モンテパンの夜は更けてという、当時有名な曲だったそうなんですが、作詞をした、この人は元に日本軍の憲兵隊で、よほどひどいことをしたかも、あの感じだと。ところが彼は捕まって、やがて処刑されるんじゃないかという時に、フィリピンの人が恐れる、その日本マニラの人々に拷問を課した、そこにいた憲兵隊員が出会ったのが、自分が拷問した女性だったんですが、もう歯もなくなって、歯がパンパンに、顔がパンパンに腫れ上がって、娘のところに日本軍の拷問所から帰ってきた時、ママどうしたのって、その人が今度は立場が逆転して、戦犯で日本兵がたくさん捕まって、もうやがては死刑になるんじゃないかと、そこにいていろいろお世話をしていた。白田銀太郎は聞いたそうです。なんであなたはここにいるのかって。そしたら彼女は言ったそうです。私はキリスト者だって、私の魂はキリストにもう委ねたって、だから許しなさいという信念に従って 私は行動するのみだって、その一言を聞いた時にもう白田銀太郎はおいおいおいおい泣いたそうです。そして身震いしたそうです。そして彼もその獄中で洗礼を受けた。そして作られた歌が、ああモンテパンの夜は更けてって、私はその歌知りませんが、そのメロディーがやがてキリの大統領のところにオルゴールで運ばれて、それを聞いた時になんて物悲しいメロディーだって、で実はというお話になったようです。そしてキリの大統領は処刑されるすべての日本兵を終身刑に変え、終身刑の人は皆恩赦にし、そして終身刑になった人だけ日本の、その留置場に、巣鴨の拘置所に送ったそうですけども、しかし最後にはその人にも全部恩赦を出して無罪放免にしたということでした。日本兵に殺されたたくさんのフィリピンの人からは苦情や殺到して、なんで許すんだって、自分たちの家族はあんな目にあったんだって。しかし日本人の家族の証言がありました。もしも逆だったらって考えたら、でも自分はこんなことできなかったって、もう地べたにひれ伏しするしかない気持ちだって、そうして感謝するしかないような心だって、皆さんその中心にはイエス・キリストの薫陶があったのではないでしょうか。怒りに任せて怨念にとらわれたら前に進むことができない、明日はない、未来はないって、そんな自分を許さないって、自分の心の自由は許しに使うのだと、憎しみや怨念にそんなことに自分の心は使わない、どのような目にあったかは忘れない、忘れないけどもとらわれることはもうしないって、皆さんイエス・キリストのもとに身を避けたら、あなたにとってはこれが道じゃないの、あなたは自分を治めるべきじゃないの、あなたはそして今年この一歩をスタートするべきじゃないの、御翼の陰で礼拝の中で御言葉の中で静まる中で、父なる神様は糸高きところから地べたを張って痛いだの悲しいだの悔しいだの割り切れないだの、そういうことに悶々としている私たちに手を差し伸べ、もうちょっと違う次元に糸高き方の住まいに生きるものとしてこの地上の旅路で生きるのだ、そして前へ前へと私と一緒に進もうではないかって。さあもう一度三節に、あごめんなさい、二丸、その前に二丸をお読みいたしましょう。詩編90、同じ91編の後ろにはこのように書かれています。はい、それはあなたが私の酒どころである主を糸高き方をあなたの住まいとしたからである。皆さん糸高き方の住まい、そこが酒どころ、私たちが身を避けるってどういうことですか。神様の住まいから離れない、そこに身を置いて、そこの住民として考えて住人として行動することですよって。じゃあ今日の箇所の3節に もう一度戻りましょう。あよごめんなさい、4節に戻りましょう。4節をお読みしましょう。はい、主はご自分の羽であなたを覆われる、あなたは翼の真実は大盾であり砦である。皆さん3つ目に今日注目したい、着目したいお言葉は翼の下です。皆さん1つ目は住まい、2つ目は酒どころ、具体的なイメージはさっきの賛美のように、素敵な賛美のように翼の下に避ける、避けるって翼の下に避けることを意味するんですよって。さっき3節で確認したように狩人の罠もあります、疫病もあります、戦いはなかなか厳しいものがあります。だから主の真実は大盾ですよ、翼の下に来るということは、まあいろんな時代劇を見るとヨーロッパの時代劇も日本の時代劇も盾で自分たちを取り囲み、まるでペンギンが寒さから守るように、矢が飛んできても大盾が守るように、御翼はそのようですって、御翼はあなたを守りますよって。去年の私のイメージでは沖縄に行った時猛烈な台風に出会ったお話をしました。 本当に私のカバンが手から風に持っていかれて飛ばされました。そして一部屋一部屋に印刷の紙がホテルのドアの真下からさーっと入って、一歩も出ないでくださいって、万が一停電したらみんなフロントに集まってくださいって。いや台風といっても沖縄で会う台風は全然違うけど、ホテルの中にいたら安全ですからって、一歩も出ないでって。皆さん人生は厳しいです。いろんなことがあります。罠もあります。外に出たら男性は七人の敵に囲まれるんじゃないですか。疫病もあるとこの詩編は言いました。だけど翼のもとにいたら大丈夫ですよって。シベリアに抑留した人は信じられない寒さだったようです。向こうの寒さは私からすると故郷の山形に行くと寒さが全然違います。しかしああいうところに行くとまるで違うようです。ダウンジャケットとかそういうんじゃなくて、本物の革の何とかって種類の革ジャンでなければとっても耐えられない寒さだって、最後は天然の革かって私は思ったんですが、それを着たら極寒の中でも大丈夫ですけどねって。皆さん神様の翼の下です。じゃあ三丸の引用箇所をご一緒に読みましょう。はい、ではこれからのことがどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。自分の力ではダメです。しかし翼のもとに、酒どころに、住まいに、神様のもとにいるならば神様に敵対できるものはいないんです。これらのことから、まあ大きく言えば旧約聖書全体のことから言っても、結論は、ね、神様のもとに来たら大丈夫だ。何者もあなたを犯すことが、敵対することは当たわないって。じゃあ今日の聖書の箇所にもう一度戻って、91編の最後の5節6節を見ますね。5節読みましょう。はい、あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。夜には恐怖が、昼には矢が飛んできて、昼も夜もおちおちしていることはできないんです。6節見ると、いや地上の旅路は本当に厳しいものですね。6節読みましょう。はい、また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。皆さん、暗闇の中の疫病も最後の滅びにも、神様は救いとなって私たちを守られるんです。今日の引用箇所の最後の2つ合わせて読みましょうか。本当に御使いは守りますか。同じ91編の後半を見ると、11節12節でこんな厳しい戦いの道のりで、御使いがあなたと一緒、神は御使いに命じてあなたを守らせますと。11節読みましょう。はい、誠に主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。12節彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。ああ守られるんだって。さあ最後の五丸の引用箇所も一緒に読みましょう。15節、はい、彼が私を呼び求めれば私は彼に答えよう、私は苦しみの時に彼と共にいて彼を救い、彼に誉れを与えよう。皆さん、私たちがもうダメだ、矢が飛んできた、狩人の罠があるって、そして疫病の中で私は滅びそうだって呼び求めれば、神様が苦しみの時に共にいて、だって神様の身元が住まいですから、酒どころですから、三翼ですから、神様はあなたを救われる、私を救われる、今年も経験するんです。神様のこれは救いだったなって。16節読みましょう。はい、私は彼を長い命で満ち足らせ、私の救いを彼に見せよう。最後は救いの歴史です。救いの一年です。以前お話したかどうか忘れましたが、第一という小説を書いた、名前忘れてた、あ、パールバック、ごめんなさい、私時々カナを読みないと、あのメモ帳がカナの中にあるの、あのカナが読んでいた母の肖像という本を読みました。確かおじいさんじゃなかったかと思うんですが、パールバックは宣教師でした。人生の前半は お母さんもお父さんも宣教師でした。しかし先祖はオランダから来ました。その本にはオランダのどういう迫害だったかは書いてないんですが、昔オランダで迫害が起こったようで、オランダはキリスト教の国とはいえその長老派だったと思いますが、何か住みにくい状況になったんでしょう、ね、確か半年間だけでした。ひいおじいさんだったと思いますが、300人ぐらいの教会に向かって、私たちは信仰を取りましょうって、信仰の自由を求めて、ひいおじいさんも裕福な家庭だったようです、家具屋さんだったようですが、みんなこの土地を捨てて信仰の自由を求めて旅立ちましょうってアメリカに移民するんです。まあ、私たちも何人かは旅をしましたので、比べれば本当に私たちは軽いものだったなって。信仰を求めてのアメリカへの旅はそんなに生優しくなかった。行ってみたらお金を払って買っていた土地が全然言われていたことと違う土地で、300人のうち200人が離れ100人になっていきました。そして新しい土地を買い直し、そこの開墾を始めましたが、クワなんか持ったことのない教会員たちが本当に厳しい開墾の生活で、船の中でも亡くなるし、バタバタと亡くなるし、牧師も失意のうちに亡くなりました。そして半年後に信仰の自由が祖国に回復したということを聞いて、ここに来たことは間違いではなかったかって、なんでこんなところに来てしまったのだって、いろんな葛藤が心の中に、そして人々は離れていきました。まあ、当時のそんなファールバックが書いた先祖の移民の物語を読むと、住まいを失って新たな住まいを求めて信仰一つ握りしめて旅をしてアメリカに移住したって簡単に言うけども、300人が100人になり、100人が60人になり、さまざまな心の中で戦いが起こり、それは厳しいものだったなって。何もそれはパールバックの先祖だけの物語ではなくて、それは多くのプロテスタント教派が信仰の自由を求めて、あるいはロシアに移民し、あるいは別の国に移動し、結局自分の国籍は何なんだ、自分の住まいはどこなんだって、そういう中で天に私の住まいがあり、神様が酒どころであり、そして厳しい風に吹かれながら神様の救いを体験し、神様の御翼がそれでもあるんだということを体験していくんだって、私たちもそれの短いバージョンの旅をしたのではなかったかなって。他から見ると教会をなくし、ふるさとなくし、住まいをなくし、同じ国内だったけど短期間にわっさわっさと旅をして、ここに羽を広げる形で翼の教会を作り、その周りに人々が住み、物語でしたねって。それはそんなに簡単な物語ではなかったんじゃないですかって。いや、パールバックのお母さんたちの物語を見たら、まあ全然楽なもんだとは思いましたが、私たちがすればそれは厳しい物語でもありました。それでいいんです。今年も厳しいことがたくさんあるでしょう。冷たい風に吹かれながら、ああやっぱり御翼だ、神様が私たちの救い主なんだと今年告白したいと思います。今日私たちはいくつかの言葉に目を留めました。私たちの住まいは神様の身元が私たちの住まいです。別の表現ではそこは酒どころです。戦うだけが、前に進むだけが脳ではありません。身を避けて砦の中で神様の薫陶を受けましょう。そして私たちは御翼の陰で、神様こそ私たちの救い主である、主こそ救い主であるという信仰の告白を繰り返し捧げたいと思います。じゃあご一緒に詩編91編の1節2節お読みしましょう。はい。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の陰に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。黙祷いたしましょう。キーボードを、ピアノを弾いていただきましょう。今日の詩編のお言葉をそれぞれ思い巡らす時を持ちましょう。 私たちの住まいはどこでしょうか。私たちの住まいは、この地上は一時の旅であり、天の御国にありますが、この地上においても心の住まい、魂の拠り所は糸高き方の御そばにあります。そこから片時も離れない、その信頼は、信仰の告白は、主は酒どころという表現になり、闇雲に戦うばかりが人生ではなくて、戦って傷ついて自分を嘆かわしく思ったり、あるいは人生を呪ったりすることが道ではなくて、主の身元に身を避けて、神様の御声を聞いて、仕切り直しをしながら一年の旅路を全うすることは、素晴らしい恵みの歩みです。そこはこの教会堂が物語るように、神様の御翼の影であります。今年も矢が飛んできたり、罠が仕掛けられていたり、疫病や、あるいは滅びの一歩手前を感じることがあるかもしれませんけれども、主は病から私たちを守り癒し、さまざまな地上の罠から私たちを救い、昼は矢が飛んできて、夜は恐怖におののいても、御翼のぬくもりが私たちを新たな救いの世界へと引き上げてくださいます。今年もこの主に信頼して、信仰の告白をしながら一年間をお互い全ういたしましょう。それでは今日、神様にお願いしたいこと、新年の初めに神様にぜひにも聞いていただきたいこと、感謝や願い、健康や家族や仕事や自分の使命のこと、またこの教会の祝福のこと、全国に散っている方々のこと、この町の祝福、また福島県の祝福、この国の祝福もお祈りしたいと思います。お近くに座っている方のためにも、合わせてお互いにお祈りしましょう。それではしばらく少し大きめにピアノを弾いていただきます。新年のお祈りをご一緒に捧げましょう。ハレルヤ。天のお父様、今年の最初の日曜日、あなたに信頼の礼拝をお捧げします。私たちの佇まいは糸高き方の身元です。あなたこそ私たちの酒どころ。天のお父様、あなたの御翼の影に私たちは宿ります。天のお父様、不安な時、道がわからなくなった時、ここに道がある、この道を進めと、あなたがご一緒に進んでくださることをよろしくお願いします。体調の優れない方、また病の中にある方に、神様の力強い癒しがありますように。それぞれのご家庭とお仕事を祝福してください。またいわきを祝福し、泉の町を祝福し、福島県や東北、また被災地、この国、またこの世界を神様がお導きくださり、あなたの大きな翼で覆ってくださるようによろしくお願いいたします。天のお父様、この教会を祝福のもといとしてお持ちください。今日来られた方の祈りを引き上げてください。感謝します。イエス様の名前で祈ります。お祈りします。恵み深い天のお父様、今日ここに集われた方々、また集うことができないけれども同じ思いで礼拝をしておられる方々に、神様の翼がお一人一人を覆い、包み、癒し、力づけ、あなたの身元こそ最も安全なる住まいであること、あなたに信頼して、あなたを酒どころとして、 あなたを救い主として歩むべきことをお一人一人にもう一度刻んでください。私の後に続いてご一緒に祈りましょう。恵み深い天のお父様、あなたの身元に身を避けます。主の家が私の家です。三翼の陰で身を隠し、あなたの御声を聞き前進します。道が分からなくなった時、道を示してください。自分の力を超えた時、あなたの救いを見せてください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。